5分間の時間の無駄遣い。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。ネットに使われないこじことわざ第8回目は、先ほど外をねちょっと出ましたらスズメが鳴いておりまして、ということで今回はスズメに関するこじことわざを例によって創作者さんの新編こじことわざ辞典の中から掘り起こしていきたいと思いますね。改めてそのね過去の先人がいろいろなシチュエーションで考えた故事ことわざ、これをまたね現代に再利用することによってですね、皆さんの会話が少しでもね彩りを添えられるようになればということでね、また今回もいろいろと紹介していきましょう。まず一番最初はですね、これは鶴の一声っていう、これも故事ことわざですけれども、鶴の一声ってよく聞きますけど、これのフルセンテンス、フルバージョン、ご存知でしたでしょうか。ただ鶴の一声だけが今残ってますけれども、もともとはスズメの千声、鶴の一声なんですね。で、どういう意味かというと、つまらないものがガヤガヤ言うより中心になる人物が一言言えばピタリと収まるということの例えだということでね、鶴の一声にはその前振りとしてスズメの千声があったわけですね。そんな形でね、スズメっていうのはピーチクパーチクしてるということでね、昔からその中ガヤガヤしてるっていうイメージがあったみたいですけれども、あとはまあ小さいということでね、か弱いものであるというようなところの例えでよく使われてるものですけどね、スズメの涙とかね、なんていうのは結構有名なところだと思いますけれども、スズメに米一俵預けたよう、過去青森ってありますけど、青森の方で使われてたんでしょうか。いくら食べてもなくならないことから、仕事がはかどらないことを言うと、ね、ですからもう仕事がはかどらないとスズメに米一俵預けたようだなと、ね、もういつまでたってもなくならないと、ね、まあ、米一俵はスズメの立場からすればね、もういつまでも食うに困らないってイメージですけども、実際は仕事がはかどらないってことなんですね。なくならないよってことだから、もういつまでたっても仕事が終わらない場合は、もうスズメに米一俵預けちゃったみたいなね感じで今使えるんじゃないでしょうかね。これぐらいはまだまだ今現在でも使えると思うんですけれども、はい、じゃあ徐々にねちょっとシュールなものを紹介していきましょうか。スズメ脅して鶴失うと、細部にこだわり全体をダメにしてしまうことの例えと、鶴の一声みたいな形、またここで鶴も登場しましたけれど、なんとなくイメージはわかりますよね。スズメを脅して鶴を失う、細部にこだわるあまり全体をダメにしてしまうなんですけれども、実際にそのシチュエーションを考えて、スズメを脅してスズメがチューンって言ってるのに気づいたら鶴がいなくなってたって、なかなか、ね、そこの絵を想像するとねおかしなことになりますけれども、まあね、ちっちゃいことにこだわってね、全部ダメにしてしまうようなことがあったら、プロジェクトなんかでもそうですよ。なんか目先の細かいことばっかりこだわってってね、いうところにそんなことしてるとね、スズメを脅して鶴失っちゃうよみたいなね、いうような使い方今できるんじゃないでしょうかね。鶴の一声みたいなね、そういうことしてると鶴失っちゃうよって、ね、鶴どっか行っちゃうよみたいな、なんかねいうことも使えるんじゃないでしょうかね。なかなかここら辺も応用が効くんじゃないでしょうか。はい、じゃあそして最後、今回ね紹介するのが、これがねどう使えばいいのかわからないですね。スズメの喧嘩でまたフルフルスズメの喧嘩でまたフルフル、また雨が降るとまた降るとをかけたシャレと、このまあシャレだっていうのはわかるんですけれども、これどういうシチュエーションでね、またを振るってのは、のしのしみたいなイメージなんでしょうかね。喧嘩とかけてるんでしょうけど、また雨が降ると、だから何があったら雨が降るのか、何があったらまたを降るのかが分かんないもんですから、スズメの喧嘩でまた降る降るって言われてもね、どういうことみたいななんか雨が降ってきた時にでも使うんでしょうかね。スズメの喧嘩でまた降る降るみたいなね、雨が降ってきた時にね、なんかいつまでたっても降りやまないなって、もうスズメの喧嘩でまた降る降るみたいなね、この降る降るってなんか響きがなんかちょっとね可愛らしいですけれども、意味はよく分かりませんね。また雨が降るとまたを降ることのかけたことのシャレだとね。はい、ということでね、今回ご紹介したのはスズメの千声、鶴の一声、スズメを脅して鶴失う、スズメに米一俵預けたよう、そしてスズメの喧嘩でまたフルフルと、ね、いうことでございました。日常生活に取り入れてね見てください。会話もねなかなか幅が広がるんじゃないかと思います。5分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。